こんばんは。では一言祈って早速始めましょう。天の父さん、どうぞ今日も私たちの思いを、心を今あなたに向けさせてください。どうかあなたが今日与えられている箇所を通して語ってくださることを受け取ることができますように、理解することができますように。わかんないところもたくさん出てきますけども、でもその中でもあなたが教えてくださるわかるところに、留まっていられますように、聖霊が私たちにその言葉の意味を、適用を与えてくださるときに、そこに留まっていられますようにお助けください。御言葉を分かっちゃう私に、今日もあなたが力を与えてくださって、知恵もまた、あなたの言葉もお与えください。そして今日与えられている御言葉をみんなに分かち合っていくことができるように導いてください。お願いします。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。はい、今日は黙示録の15章です。開いてもらうと分かると思うんですけども、8節しかありませんすごく短い、箇所です。なのでっていうのもあるんですけど、もう私自身もこの黙示録の学びをずっと続けていく中で少しずつ混乱しています情報量が多いっていうのと、なかなかこの絵が描きにくいで、だからこう挫折したくなる気持ちもすごくわかります。で、ちょうど今日この15章の、15章というのは時系列的に話をすれば、最後のこの観覧時代っていうのが7年の時代があるということは理解してると思うんですけど、これから今の現代があって、ここからずっと進んできて、いつかどのタイミングか、今日の夜か明日なのか、それとも もうちょっと後なのか分かんないですけど、イエス・キリストがその今イエス・キリストを信じている人たち、また過去にイエス・キリストを信じて旧約の人たちも含めてですけど、キリストを信じて、もうすでに亡くなった人たちをこの地上からその天に引き上げるために、つまり敬虚っていう言葉が使われますけど、敬虚するためにその空中まで来られる、これが教会の時代というふうに言われている今の時代に起こります。で、私たちもその生きていながら空中に上げられるかもしれないし、私たちの世代じゃなくて次の世代かもしれないし、そこはもう誰もわからないです。でもその敬虚というのがあります。で、その敬虚からどのくらい後になるかはそれもまたわからないんですけども、反キリストというのがその立って、で、悪魔がサタンがその人を立てて、で、自分のその力をそのもう全て与えるような、そのサタンがそれこそ、人間になったような、それぐらいのその力を持つ、反キリストとして力を持つ人が立ちます。で、その人が、立つときに、その人がそのこの世に現れるときに、この観覧時代という7年のスタートがあります。7年がスタートします。で、そこからその7年後、それが観覧が終わったら、イエス・キリストがその戻ってこられて1000年間、この地上で、つまりこの地上エルサレムでこの地上を全部治めるということが起こります。で、今黙示録でずっとその学んでいるところというのは、教会自体、その教会に向けての手紙が終わって、3章までで終わって、4章からその天ではどのような状況があって、で、5章では実際にその巻物とか、なんとなく覚えてますかね。で、その封印が7つあって、それを解かれていってっていう話で、この、観覧時代の7年間の話をずっとしています。で、この15章っていうのは、最後、観覧時代の中でも、その前期後期って分かれていて、その前半の3年半、で、後半の3年半というふうに分かれてて、その7年間全体を通して観覧時代って言われるんですけど、この3年半全般が終わって後半に移るときっていうのが、ものすごいその元この観覧、この災いというのがすごく大きくなってくるので、この後半の3年半のことを、特に大観覧時代というふうに表現しています。 7年自体最初の1年から大変なんですけど、特に後半の3年半っていうのはその激しいというか、その、裁きが激しくなっていくので、厳しい裁きが、下されるので、で、あと、もう後戻りできないというような状況になるので、特にその大患難時代というふうに言われています。で、黙示録というのは、ある程度ですよ、ある程度、時系列順に並んでます。でもある程度なので時系列順に実際は並んでいないんですよ。だからちょっと混乱します。巻物のその封印が解かれていくっていうのと、7つの、ラッパが吹かれるっていうのと、この16章以降っていうのは、今15章を学びますけど、15章でも出てくるんですが、その7つの鉢っていうふうに、神の怒りがその鉢の中に溜められてて、それを一つ一つその地にこぼしていくんですけど、そしたら、地上に災いが起こると。つまり裁きですよ。神の怒り、神の裁きというのが地上に住む人たちに下されるんですが、それがその、ものすごくちょっと複雑になって絡んでいるので、今日15章の、8節しかないということも あって、でちょうどこの後半の最後のひどいその蜂の裁きっていうのはすごい、裁きになってくるんですけど、それの前に一回15章も含めてもちろん学ぶんですけど、一章というかその黙示録で学んできたものを一回整理したいんですよ。で、その上で15章を最終的に学んで、来週以降のその16章に備えたいなと思っています。はい。よろしいでしょうかね。で、その黙示録っていうのは、その、ヨハネがもちろん書いているんですけども、その、創世記と似ていて、創世記も最初の1章っていうのは、初めに神が天と地を創造したっていうところから始まっています。で、その7日間というか、おかげで、その全部創造した後に、またそのアダムとエヴァの話になってくるんですよ。で、そのアダムとエヴァの前に、その地を作ったとか、植物を生やしたとか、動物を作ったとかっていうふうになってきて、ごちゃごちゃするんですけど、こんな感じで、その創世記も、黙示録もそうなんですけど、大きな絵をまず最初に言うんですよ。想像しましたよ。1日目これ、2日目これ、3日目これ。こうやって作りました。で、その、詳細は次の章でお話ししますみたいな。だから、この黙示録も巻物とか、7つの巻物で、その7つの封印とか、7つのラッパとか、7つの鉢とかって言って、その、あるんですけど、大きな絵を描いて、その詳細は次に話すねとか、また大きな、途中で大きな絵を描いて、また詳細を話しますとか、それを繰り返しているので、その順に追ってこれを考えようとすると、なんか混乱します。っていうのを先に伝えておきます。で、まず、5章で私たち学びました。5章でこの巻物というのが出てきます。で、巻物には名前がありませんけども、おそらくこの地上とか地球とかこの世とか、だからその巻物をこの買い戻すためのその巻物じゃないかというふうに考えられています。で、その御座に座っておられる方、つまり父なる神の右の手にあったんですね、その巻物で。その巻物は7つの封印がされていて、で、子羊以外、イエス・キリスト以外、その封印を解くのにふさわしいものはいませんでした。で、その封印を解くごとに何かが起こるわけですよ。で、一つ目の封印が解かれたら、その白い馬が現れたんですね。で、追っていきたいですか？追っていきますか？じゃあ、5章を開けていただいて、5章の、まずは、ごめんなさい、6章かな？ 6 章の一節。二節ですよね。第一の封印を解いたら、二節になりますけど、白い馬が現れていて、で、それに乗っているものというのが、反キリストです。だこれは、その7年間の始め、患難時代が始まりますといった、その封印が解かれた時に、その患難時代が始まるんですよ。大患難というのは3年半、それから3年半後の話です。だから最初の7年が経つ時、つまり反キリストが現れる時、それはいつ現れるかというと、イエス・キリストが天で、この 巻物の封印の1個目をこう外すときに反キリストが地上で現れます。だからある意味私たちは反キリストが誰かというのは見ません。教会なのでその生きているときに軽挙されるか、もしくはその私たちのこの命を人生を全うして、その先にイエス・キリストを信じて、その亡くなった人たちと同じところに待ってるはずです、ところで待ってるはずです。だから地上で誰がその反キリストとして立ち上がるかっていうのは分かりません。それが第一の封印。そして第二の封印が3節になりますね。だからそれはその4節を見てみると、火のように赤い馬だったと。でそれはその平和を奪い取る権威が与えられて、第三の封印が解かれると5節で黒い馬です。で6節を見てみると、そのこの黒い馬が何をするかっていうと、この大飢饉をもたらすんですね。スーパーインフレですよ。だから今の価値でそのまんまスライドするのであれば、米5キロが3万円とか10倍に上がるような感じです。10倍以上に。おそらくもっとかもしれないですね。で第4の封印が解かれると、その青ざめた馬が登場して、でその地上の4分の1を殺す権威が与えられます。で第5の封印が解かれると、今度はそのこれは殉教者ですね。行き過ぎですね、すいません。9節ね、9節、第5の封印を解くときっていうふうに書いてありますけど、自分たちが立てた証とのために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのみたいな。これはイエス・キリストを信じて、でイエス・キリストを信じたがゆえに、この患難時代の中で、殺されてしまった人たち、つまり殉教した人たちの魂が叫んでるわけですよ。いつになったらこの、報いを主は受けるんでしょうかって、あなたの裁きはいつでしょうかって、でそうやってその復讐というか、その正しい裁きを地に行うように殉教者たちが言い始めるわけですね。それが第五の封印で、ちなみにこれが最初の3年半患難時代のその7年の始まりが第一の封印で、第五の封印までが最初の3年半です。で第六の封印と第七の封印というのは、この3年半を終わって後半の大患難時代というものすごいその大きなその裁きが下される時の状況が、この第6の封印と第7の封印です。だから今ここで6章で話してる、6章7章でヨハネがその話してることっていうのは、大きな7年間の大きなその絵を私たちに見せてるわけです。もう一度言いますけど、第1の封印の白い馬、反キリストが現れる時が、まず患難時代が、7年間の患難時代が始まる。で第5の封印が解かれるまでが3年半で、これ今まだですかって言って、その神がそれに答える形で第6の封印、第7の封印を解いて、でその大きなその 地に住む人たち、イエス・キリストを信じなかった人たち、その人たちに報いを与える。それがこの第6の封印と第7の封印です。で第6の封印は6章の、黙示録の6章の12節にありますね。そうするとその大きな地震が起こるとか、その天変地異が起こるわけですよ。でもそれこそその大患難時代、その後半の7年間の後半の3年半のその大患難時代がここから始まります。第6の封印から。で第7の封印というのは8章に行きますけども、8章の1節、第7の封印を解くっていうふうに書かれています。で第7の封印を解くとどうなるかというと、8章の6節に行ってみてください。そうすると7つのラッパを持った7人の御使いが、そのラッパを吹く用意をしたというふうに書いてあります。なのでこの第7の封印というのは7つのラッパの災いが始まる合図です。だから7つの封印で何が起こるかっていうと、7つのラッパが吹き鳴らされて、7つのラッパはそれぞれまたその災いが含まっているわけですね。よろしいでしょうか。今黙示録をダイジェストでお送りしております。今まで学んだところを まとめているところなんですけど、まあ、せっかくなのでもう一度繰り返しますね。で、その最初には巻物が、父なる神から子羊であるイエス・キリストに渡されます。その、巻物には7つの封印がありました。で、7つの封印の1つ目を解いたとき、それがその白い馬に乗った、反キリストが現れるときです。これは6章にありますね。で、反キリストがその現れたときに、その時が、観難時代の、7年の観難時代のスタートです。で、観難時代は前半と後半に分かれていて、その後半が特にその裁きが、まあ、ひどい裁きが下されるので、大観難時代というふうに言われます。7年間全体を通しては観難時代です。で、第1の封印が解かれて、第2、第3、第4、第5まで、その封印が解かれる。それが最初の、観難時代の最初の3年半に起こることです。で、天変地異が伴う第6の封印から後というのが、後半、7年の後半の大観難時代の始まりです。で、第7の封印ももちろん、後半の第7の、あ、ごめんなさい、7年間の後半の大観難時代に起こることです。そこまで来ました。で、ちょっと飛ばしましたけども、7章。7章には、この14万4千人のイスラエルの子孫が出てきます。彼らは、そのイスラエルのその部族の各部族から1万2千人ずつ選ばれた者たちで、神のしもべというふうに呼ばれていますから、つまり、ユダヤ人なんですけど、この観難時代を通過しているそのユダヤ人で、イエス・キリストを信じる人たちですね。だから、ユダヤ人だからといって、全員救われるわけじゃもちろんないです。ユダヤ人だから、その、自分の国籍というか、その、血統が、私は純日本人ですけど、その、ユダヤ人だからといって、イコール神のしもべではなくて、神のしもべというふうに呼ばれるということは、彼らもイエス・キリストを信じたということです。で、彼らは、その、神の印が押されていて、印が押されていて、前回学んだ14章を見てみると、その、神の港、子羊の名前がその額に、記されているんですね。それが神の印ですよね。で、彼らこの印を押された14万4千人というのは、この観難時代、また大観難時代、この7年間の時代というのを無傷で通過します。彼らは、その彼らにその災いというのは及ばないんですよ。で、おそらく、その彼らには、イエス・キリストのその福音が、託されていて、この観難時代の中で、この福音を述べ伝える役割があるだろうというふうに考えられています。で、彼らが、その14万4千人いますけど、いつその印が押されるかっていう、この7章が、じゃあいつ起こるのかというと、おそらくですけど、その第6の封印が解かれる前か、そもそも第一の封印の時かもしれないです。観難時代の始まりの時、何の、その、危害も加えられることがないはずなので、もしかすると、その7年の始まりの時かもしれません。し、もしかすると、その第六の封印がとか、つまり後半の3年半が始まる時かもしれません。観難時代が始まると、やっぱりそのいろんな災いは起きるので、まあ、個人的には、その、観難時代、7年の始まりの時に押されるっていうふうに考えてもおかしくないかなというふうに思います。でも、真ん中の後半が始まる、3年半が始まる直前というふうに考えることも、何のその支障もないです。それが、この14万4千人の人たちでした。で、8章の7節。から、このラッパが吹き鳴らされるというのが始まります。で、ラッパっていうのは、いつその吹き鳴らされるかというと、第7の封印が解かれた後ですから、第7の封印というのは、この7年間の観難時代の後半、後半の3年半に起こることが、この第7のラッパで記されています。で、これも、また、大きな絵を描いています。後半の3年半に、どのような災いが下るかということが、この 7つのラッパの、を吹いた後に起こることを見て理解することができます。で、この7つのラッパが吹き鳴らされた後に、7つ目のラッパが吹き鳴らされた後に、その7つの鉢が地上にこぼされていくんですけど、この7つのラッパの災いを、じゃあもうちょっと詳しく見てみようかっていうのが、この鉢です。実際に、その、だからラッパと鉢っていうのは、その、対応しているような感じです。同じように、同じことを言ってるというか、もうちょっと詳しくしたのが、その鉢がこぼされるという部分です。で、第一のラッパが吹き鳴らされると、雹と火が降ってきて、地上の三分の一が焼ける。また木の三分の一が焼ける。で、青草全部が焼けてしまうということが起こります。もうそうしたら、もちろんその飢饉はもうすでに起こっているはずなので、大変なその時代になるはずですね。で、八節を見てみると、第七の御使いが第二のラッパを吹きます。そうすると大きな山のようなものが海に投げ込まれると。で、海の三分の一が血となって、海の三分の一の生き物が死んで、船の三分の一が壊されるというふうにあります。また、第三のラッパ。で、これは、十節ですね。八章の十節。吹き鳴らされると、今度はその松明のように燃えている大きな、星が天から落ちてきて、川とその水源の三分の一に落ちると。で、その川の水が三分の一苦くなって、で、水が苦くなって飲めなくなっちゃうので、多くの人が死んでしまうということがここに書いてあります。第四のラッパは十二節。で、そのラッパが吹き鳴らされると、太陽と月と星の三分の一が打たれて、その三分の一、光の三分の一が失われます。もしかすると三分の一の明るさになるかもしれないし、この十二節の後半を見てみると、三分の一は暗くなり、昼の三分の一は光を失い、また夜も同様であったというふうに書いてあるので、その昼間の間の三分の一は真っ暗になるかもしれません。両方、どっちにでも取れますね。そこはもうはっきりはわからないです。で、九章に行くと、第五のラッパが、吹き鳴らされます。で、ちなみに、第五のラッパ、第六のラッパ、第七のラッパ、これから後に出てくるものですけども、それがそれぞれ、第五のラッパが第一の災いというふうに言われています。で、第六のラッパは第二の災い。で、第七のラッパが第三の災い。というふうに、記載されてますね。で、第五のラッパ、その第一の災いが起こるんですけど、それが吹き鳴らされると、一つの星が、おそらく御使いですね。この星と書いてあるのは、御使いというふうにも読むことができるので、が天から、降りてきて、で、その底知れぬ穴と穴を開く鍵が与えられていて、その穴を開くんですね。そしたら、大きな炉の煙のような煙が立ち上がって、太陽も空も暗くなって、で、その、煙からイナゴが出てくると。で、このイナゴっていうのが恐ろしいもので、その尻尾があって、で、針があって、で、それに刺されると5ヶ月間苦しむと。で、刺された人っていうのは死を望むの、もう死にたいって、そのぐらい苦しいんですよ。けども5ヶ月間は絶対に死ねないんですよ。どうやっても死ぬことができない。でも、神の印が押されたさっきの14万4千人はこの害を与えられることはないと書いてあります。で、第6のラッパで、第2の災いですけども、それが13節からありますね。で、その第6のラッパが、吹き鳴らされると、ユーフラテス川のほとりにつながれている4人の御使いが解き放たれます。で、定められた時に人類の3分の1を殺す、権威が与えられていて、で、彼らには2億の軍勢があるんですよ。ものすごいその多くの人たちが、この、4人の御使いによって、その、かき立てられて、おそらくその悪い御使いですけどね。それで、その、キリストに対抗するように、その軍を集めるわけです。で、なぜこれが災いになるかっていうと、前回のその14章でも学びましたけども、この人たちはみんな、その、イエス・キリストによって撃たれるんですよ。ここに集まってきた軍勢っていうのはみんな死ぬんですよ。だから大きな災いですよ。何億っていう人が、少なくとも2億の人たちがそこで撃たれるわけだから、ものすごいその血が流されるということを14章を見たときに、私たち学んだ、先週学んだときに、 確認しましたね。で、それから少し飛んで11章の15節を見てみると、第7の御使いがラッパを吹き鳴らすというふうに書かれています。で、これが吹き鳴らされると、もうキリストの再臨が秒読み状態になります。それで天ではキリストの勝利と支配をもう確信してて、そこにその天にいる人たちは教会も含めてですけど、みんなその神を礼拝するんですよ。で、ここにその16章以降に、詳しく書かれている7つの橋の災いというのが加わってきます。7つのラッパが吹き鳴らされると、この7つの橋の災いがその地に下されるので、この第三の災いとして書かれています。大丈夫ですかね。時系列順に必ずしも並んでるわけじゃないので、なんとか時系列順に並べて、どういうことが起こって、これは何のことを言ってるのかということを理解したいので、この振り返りを今やっています。で、11章で私たち飛ばしました。11章の前半に何が書いてあるかというと、その一節を読んでみますね。それから私に杖のような計り竿が与えられた。するとこういうものがあった。立って神の聖所と祭壇と、またそこで礼拝している人を計れというふうに書いてあります。だから、その観覧時代にはその神殿が立っているということが分かります。だから第三神殿がこの、この観覧時代が始まるときにはエルサレムにあるということがここからも分かります。で、だからこの11章の全般の部分というのはいつ起こるかというと、その観覧時代が始まる7年の観覧時代が始まる一番最初、反キリストが立って、多くの人たちが言っているのはイスラエルと契約を結んで、それで平和条約を結んで、その代わりにというか、その印に今の神殿の丘と言われるところ、この金の黄金のドームがあるところに、その横におそらく第三神殿が立つだろうというふうに言われています。だからこの11章のその最初の前半の部分というのは、観覧時代の前に起こること、ごめんなさい、観覧時代が始まるその直前同時ぐらいに起こることです。が、第一の封印が解かれてすぐ後に起こるような感じですね。で、その後には2人の証人というのが出てきます。3節ですね。それから私の2人の証人を許すと、11章の3節を見てみると、この2人の証人というのが出てきます。彼らはそのイエス・キリストのことを証しするわけです。で、1260日間予言するというふうに書いてあって、この1260日間というのは3年半のことですけど、この3年半がどの3年半に当たるかというと、全般です。観覧時代その7年の全般のその3年半、彼らは1260日の間エルサレムで予言します。彼らが予言している間は雨が降らないので、そのさっきの、黒い馬が第三の封印が解かれた時に、そのものすごく、大危機になって、食べ物の価格が上昇するという話をしましたけども、これにも関係しますね。最初の3年半雨降らないんだから、その穀物植物は取れないですよ。なかなか育たないので、その飢饉というのが起きます。スーパーインフレーション、インフレが起こるはずです。でも、その反キリストが立って彼らを殺します。それで3日半の間、彼の死体は通りにさらされるんですけど、神が彼らをその3日の後に、3日半の後、蘇らせて、彼らは雲に乗って登っていきます。これがその3年半の始まり、最初の前半の3年半が終わるときに、この2人の証人が雲に乗って天に昇るということが起こります。で、第六の封印が解かれるとか、今確認したラッパがその後に吹き鳴らされます。で、12章では、その一人の女っていうのと竜っていうのが出てきます。で、一人の女というのは、そのイスラエルのことで、再臨のイエス・キリストを生み出そうとするそのイスラエル、ユダヤ人たちです。だから、その彼らが、その14万4千人の人たちがその中から出てきて、 その全世界に福音を述べ伝えて、そして彼らがそのイエス・キリストを呼び求めて、それに応するような、応えるような形でイエス・キリストが再臨されるんですけど、だから、そのイエス、再臨のイエス・キリストをあたかもその生み出そうとしてるわけですよ。もう一度、そのユダヤ民族を通してキリストが来られるわけです。第1回目のその初臨も、ユダヤ民族からイエス・キリストはお生まれになりましたね。そのように、そのイスラエル民族にはまだその神のご計画があるわけです。だから、竜、つまりサタンは、そのイエス・キリストが再臨しないように、再臨されたらもう終わりだから。それで、そのイスラエルを、そのユダヤ人たちを滅ぼそうとするんですね。だけど、神はそのユダヤ人たちをかくまいます。そして養います。その場所を荒野に備えておられるわけです。で、その大患難時代、1260日の間、つまり、この大患難時代ですから、7年間の患難時代の後半には、このユダヤ人たちというのは、荒野で神によってかくまわれて養われるということが、この12章の最初に書いてあります。で、その後、7節を見てみると、12章の7節を見てみると、そのサタンとミカエルが戦うということが書かれています。で、そこでどうなるかというと、ミカエルがサタンを、竜をそう戦って、竜を地に投げ落とします。それで、その竜にはその天に居場所がなくなるんですよ。だから面白いことに、そのサタンは今でも、その神の前に行ってたりするんですよ。彼はアキューザー。その罪を、その告発者なので、罪を告発するものなので、私たちの罪をその神の御前に、その言い立てるわけですよ。千尋はこういうことを考えた。千尋はこういうことをやった。やるって言ったのに、やらんかった。全く愛のない行動をした。でそうやって、その神の前に、その告発するわけですよ。私たちの罪々を。でもそのたんびにイエス・キリストが、その神の御前に出ていって、彼らのために私はその血を流しましたって。彼のその上に注がれるはずだったそのあなたの憤りのその杯を私が飲みましたって。私の血によって彼らは贖われていますって。で、そうやって私を弁護してくださるわけじゃないですか。イエス・キリストが神の右の座に座っておられて。だそういうその点ではそういうそのドラマがあるわけですよ。だけど、この時には、その大患難時代、つまりその後半の患難時代、7年間の後半の3年半が始まる時には、サタンが地に投げ落とされる、そのもう天には居場所がなくなるわけですね。で、サタンとその使いたち、その、悪魔たちも一緒に、悪霊たちも一緒に、そのサタンと地に投げ落とされて、で今度は彼らはそのユダヤ人たちを何とかして、滅ぼそうとするわけです。それが12章ですね。で、13章に行くと、獣が2匹出てきます。一説にあるのは、海から1匹の獣が登ってくると。で、これは反キリストです。で、その7年の全般でももうすでに反キリストは立ってるんですけど、その、サタンがその天に居場所を失って、後というのは、その、この自分の、サタンのこの自分の力を、その、地上で与えられている、まだ与えられている、その権威とか権利とか権威というのを、その反キリストに全部与えるんですよ。で、反キリストを通して、その多くの人たちを惑わせて、そして反キリストを通して自分を礼拝させようとするわけです。その最後のあがきですよ。で、そのためにこの反キリストというのに力が与えられます。で、彼によって、その多くの殉教者たちが起きます。で、彼もどこかのタイミングでその瀕死の状態になるんですよ。もしかするとその暗殺されかけるというか、そうかもしれません。でもそこから奇跡的に回復するので、余計にみんながこの反キリストをそのもう神格化するわけです。それでその自分が神だとして、その礼拝、彼を自分を礼拝させるんですけど、で、ユダヤ人たちが建てたその神殿のその聖所に立って、私こそ神だって、私を拝めというふうに言うわけですね。それでユダヤ人たちはこいつは偽物だということが分かって、で、荒野に逃げるわけです。それがその3年半、後半の3年半の幕開けです。で、もう一つの獣。で、それは11節にありますね。13章の11節。これはその反キリストに仕える 偽預言者というふうに後で書かれてきます、ありますけど、反キリストに仕える偽預言者のことです。で、人々に反キリストを礼拝するように働きます。働きかけます。で、天からその火を降らせるような大きな印を行います。で、獣の名前、その数字である666のその名前を、額とかその手に受けさせて、でそれがその、印がないと物を売ったり買ったりできないようにします。で、先週学んだ14章にお帰りって戻ってくるわけです。で、14章というのは、そのイエス・キリストがこの3年半、大患難の3年半の後、イエス・キリストが再臨されるということが、これも大きな絵ですよ。というのが、14章には書いてあります。で、これはもう、大患難の終わり、その7年の最後に起こるグランドフィナーレですよ。そのことについて14章は語っています。イエス・キリストがそのシオンの山に降り立つ、エルサレムの山に降り立って、で神の印を押された14万4千人もそこにいて、大バビロンに対して勝利を取られるって。そして、獣の印を受けた者というのは、その報いを、つまり永遠の苦しみを受けるって。そしてイエス・キリストはそのメギドの丘に、ハルメギド、ハルマゲドンというふうに、後でまた出てきますけども、そこに集結する反キリスト軍を、さっきの第2の災いですよね。第6のラッパが吹き鳴らされた時に、その4人の悪い見つかりが立って、2億の軍勢を率いて、その、イスラエルにいる、残っている、その、ユダヤ人たちを殺そうとして集まってくるんですけど、この人たちがみんな殺されるわけです。だからものすごい量の血が流れるということが、14章の後半に書かれています。なんとなく、ちょっと駆け足なんですけど、イメージできましたでしょうか。だからその7年間の中には、前半の3年半と後半の3年半、大患難があるということが、書かれています。で、この黙示録の書き方というのは、まず大きな絵を私たちに見せて、細かい詳細を伝える。また大きな絵を見せて、細かく伝えていくっていう感じです。だからこの14章も再臨が起こってるんですけど、実際にこの時系列順に並べると再臨って一番最後なので。で、この今最後まで話してくれたというか伝えてくれたわけですよ。で、15章。15章では私たち今日学んで8節しかないので、この短いというのを使って、復習をしましょうということで今復習を長くしてきたんですけども、その15章。最後のこの7つ目のそのラッパが吹き鳴らされた後に実際にこの災いが起こるんですけど、その災いが起こるというその直前というかその災いが起こる前の状況がこの15章では記されています。15章の一節をまずお読みします。私は天にもう一つの巨大な驚くべき印を見た。7人の御使いが最後の7つの災害を携えていた。神の激しい怒りはここに極まるのである。で、7人の御使いが7つの災いを携えていたというふうに書いてあります。でもここでその最後の、災いが起こると。で、開かなくていいんですけど、レビ記の26章の21節。レビ記の26章の21節。後で開いてくださいね。またもしあなた方が私に逆らって歩み、これ立法の話をしています。私というのは神ですよ、に聞こうとしないなら、私はさらにあなた方の罪にふさわしく7倍激しくあなた方を打ち叩くというふうに書いてあります。ここでもその7倍、だから7回、その言っても聞かないんだったら、この患難時代っていうのはもうその最後の最後の最後のまたそのまた最後のチャンスみたいなものですよ。本当に最後の最後、もう首の皮一枚で救われるというチャンスがまだこの7年間の間にはあるんですが、それでも聞かなかった人たち、それでもそのイエス・キリストに心を向けなかった人たち、むしろ反キリストにその信頼を置いて、その反キリストに仕えた人たち、彼らを拝んだ人たちに下るわけですよ。だからその7倍激しく、7つの災いがその下されるというのは、このレビ記にもその対応しますね。 で、ラッパが吹き鳴らされているときに、その災いというのが3つありましたけど、第5のラッパが吹き鳴らされたとき、これが第1の災いで、イナゴが出てきました。尻尾があって、針が先についてて、でそれでそれに刺されたら5ヶ月間苦しみ続けると。で、途中で死ぬことはできないと。それが第1の災いでした。第2の災いというのは、その第6のラッパが吹き鳴らされて、その人類の3分の1が死ぬほどの、その4人の見つかい、悪い見つかいが、2億の軍勢を率いてその、神に逆らおうとしている人たちがみんな殺されるというのが第2の災いでした。で、この第3の災いというのが第7のラッパが吹き鳴らされた時で、この15章で言っている7つの鉢の災いに、当たります。で、神の激しい怒りはここに極まるというふうに書いてあります。だからここで完結するんですよ。だからありがたいことに、神はいつまでも怒っておられる方ではないです。神の怒りには正当な理由があるんですよ。何度も何度もその手を差し伸べて恵みを施して、そのご自分のところに向かせようとするんだけども、それでも神に信頼を置かなかったり、神に向き直らない、悔い改めないということがその人生の中に起こるわけですよ。そうやって裁きを受ける人たちの中ではね。で、だからその罪に対して、その罪を抱える人たちに対して、その怒り、その裁きというのは下されるわけですね。で、その神の怒り、裁きとか災いによって、そのもう一つのその理由というのは、その地を贖いたいんですよ。この世界を。贖うというのは、そのあるものから、自分のものでないものになっている状態から、自分のものにするってことじゃないですか。アダムとエヴァがその最初にその罪を犯した。その蛇、つまりサタンのその声に耳を傾けて、彼らはその善悪を知る木の実から取って食べたんですよ。神は取って食べてはならないと言ったのに。神の善悪に従うんじゃなくて、その自分で決めるんだって。神に逆らうという、神を愛さないというその選択が、そのそもそもの罪なんですよ。で、その罪を犯してしまったがゆえに、この、アダムとエヴァに、まあ、特にアダムに与えられていた、この地上をその支配する、正しく管理して、動物とか植物をその育てるというか、管理するということが任されてたんですけど、この世界のそのを治めることを任されてたんですけど、その蛇に、サタンに聞き従うことによって、その権利を、サタンにあげたようなもんなんですよ。サタンが言った言葉に聞き従う。サタンに私は従いますって。だからこの権利を放棄したというか、そういうつもりがなかったとしても、悪魔にその自分の権利を譲ってるわけです。だからこの地上っていうのは、新約聖書にも書いてありますけども、そのサタンが牛耳ってるんですよ。神はこのサタンに牛耳られている、本来ご自分のものであったこの世というものを、その深く愛しておられるので、イエス・キリストを与えるほどに愛しておられるので、で、この世界を、この世を、またここに住む私たちみんな、その人たちを贖いたいんですよ。ご自分のものにしたいんですよ。でもそのプロセスとして、この、裁きというものを、ふさわしいその、報いというのを下すというか、与える必要があるわけです。だからある人がその貧しくなって、で、自分で身売りをして、それで他の人の奴隷になったとき、自分の親族が来て、それ相応の対価を、お金を支払って、買い戻すことができます。その買い戻すというのが、贖うってことです。だからこの地上というのは、この世というのは、サタンのものになってしまっているんですが、アダムが罪を犯したから。で、それを神のものにするために、必要な代価を支払う必要があるんですよ。でも神が何かの代価を払うんじゃなくて、それにふさわしいのが、この神の怒りなんですよ。裁きなんですよ。これが報いですよ。だからこの怒りを、正当な怒りを、この下さないと、この世界というのは、その贖われないんですよ。神は、ただ怒って、ただ滅ぼしたいんじゃなくて、この世をもう一度ご自分のものに贖い出したいんですよ。 で、神に従わないでその罪を犯し続けて、その背を向け続ける人たちに対して、それに対しては、そのとこの代価となる報いを下す必要があるわけですよ。そのためには。それがプロセスだから。だから、この神の怒りというのには正当な理由があります。悪いことしたから当然だって、そういう、それ以上の理由があります。神はすべてをご自分の支配に戻したいんですよ。その代価を、その対価を払ってるに過ぎないというか、払ってるわけですね。この怒りを下すということで。2節から4節までは、殉教者たちの賛美の賛歌、歌です。まず2節を読みします。私は火の混じったガラスの海のようなものを見た。獣とその像とその名を示す数字とに打ち勝った人々が神の盾ごとを手にしてこのガラスの海のほとりに立っていた。で、そこにはそのガラスの海のようなものがあったというふうに書いてあります。4章の2節を見てみると神のその御座の前にはガラスの海のようなものがあるというふうに書かれています。だからこの2節に書いてあるガラスの海のようなものというのは神の御座の前にあるものであるはずです。4章の方では、その水晶に似たガラスの海のようなものというふうに書かれています。でもここでは、その火が混じった、ガラスの海のようなものとなっています。だからおそらくその神の、なんていうんですかね、感情というか、その神の状態というのが、そのガラスの海に投影されているのかもしれないです。本来、そのガラスの海というのは、そのクリスタル、その水晶のように透き通っていて、その神は正しい方だから、その水晶のようなその状態なわけです。曇りのない。でもここでは、その怒りを下す前なので、その火というのは怒りとか裁きとかを表しますからね。でそれがその混じっているというふうに、理解できますね。で、そのガラスの海のようなそのところのほとりに立っている人たちがいると。でその人たちはどういう人たちかというと、獣とその像とその名を示す数字に打ち勝った人々というふうに書いてあります。つまり、その獣の印を、666のその印を受けなかった人たち。だから、その獣の印を受けなかったっていうことは、その受ける可能性もあったということですよね。ということは、その観難時代をその通過している人々です。だから、教会ではありません。このガラスの海のほとりに立っている人たちというのは。また、その七つの八のこの災いが起こるその前の話なので、その14万4千人のユダヤ人でもないはずです。つまりその死なないから、この人たちは。傷を受けないので。もうすでにその、獣の印が押される前に14万4千人には神のその名前の印が押されているから、だからこの人たち、ではないです。となると、その反キリストによって殺されてた、その殉教した人たちということがわかりますね。彼らには、その神の盾ごとをがその与えられています。黙示録の5章の8節を見てみると、その24人の長老たちがいて、その彼らにも盾ごとが与えられています。それは当然、その神を賛美するための楽器です。だからその観難時代に、また大観難時代、観難時代にごめんなさい、観難時代に、そのまた大観難が差し掛かるときに、殉教した人たちというのには、それはそれでまた、その、役割があるわけですね。3節と4節。彼らは神のしもべ、モーセの歌と、子羊の歌とを歌っていた。あなたの御業は偉大であり、驚くべきものです。主よ。万物の支配者である神よ。あなたの道は正しく真実です。諸々の民の王よ。主よ、誰かあなたを恐れず、主を、ごめんなさい、皆を褒めたたえない者があるでしょうか。ただあなただけが聖なる方です。すべての国々の民は来て、あなたの御前にひれ伏します。あなたの正しい裁きが明らかにされたからです。でこの殉教者たちが歌う賛歌、賛美というのはどういう賛美かというと、神のしもべ、モーセの歌と、その子羊の歌だというふうに書いてあります。 この3節と4節にわたって歌われている歌というのは一つしかないので、このモーセの神のしもべモーセの歌っていうのと子羊の歌っていうのは二つで一つなんですね。出エジプト記を見てみると、すいません、ちょっと待ってくださいね、ちょっと今自信がないです。あ、よかった。出エジプト記の15章です。ここもすいません、開かないでおきますね。そして長いので今お読みすることもしませんが、15章後でぜひ読んでみてください。1節から18節まで、出エジプト記の15章の1節から18節までというのが、このモーセが歌っている歌があります。で、このモーセが歌っている歌というのは、そのいつどのように歌ったかというと、そのモーセが、イスラエルの民をエジプトから連れ出して、で、その葦の海まで連れてきたわけですよ。で、紅海までね、紅海まで連れてきて、で、紅海を前にして後ろからそのエジプトのパロの軍勢が押し寄せてきたんですよ。でも絶対絶命ですよ。本当にその文字のごとく、読んで字のごとく背水の陣ですよ。で、彼らは少なく見積もっても200万とか多産だったってことを考えると、そのもっとおそらく300万とか400万とかいたかもしれないです。で、そのような人たちで、その別に軍勢とかじゃないので、そのパロが軍勢を率いて彼らを殺しに来たわけですよ。だからもうどうしたらいいか分かんないって。で、その時に神はそのモーセに対して進みなさいって言ったわけですよね。そしたら彼らがじゃあ進めって、そのモーセが杖をその振りかざした時に、紅海は二つに分かれて乾いた地を、そのイスラエルの民は歩いて対岸まで渡りました。で、渡り切ったところでパロの軍勢がその同じその乾いた地を通ってイスラエルの民を追っかけたんですけど、その途中で分かれていたその海は一つに戻って彼らは全員滅ぼされました。で、その時に歌ったその神に対する感謝のその歌というのが、このさっきの出エジプト記の15章に書かれています。で、モーセというのは、その旧約聖書で言えば、その律法ですよ。律法をその象徴するものですよ。子羊というのは新約聖書で、もちろん恵みを象徴しますよ。だから律法っていうのと恵みっていうのは、やっぱ二つで一つなんですよ。ルール、その律法がなければ、その自分が罪を犯しているかどうかなんても分かんないわけだから、その律法というのは正しいものです。聖なるものだって。でもそれだけでは救われる人はいないんですよ。神の正しさっていうのはある、もちろんその当然あるんですけど、で、その正しさに到達することは行いによってはできないので、恵みが必要なんですよ。だから、モーセの歌と子羊の歌、その律法と恵みっていうのは、二つで一つ必要なんですよ。誰に対しても。その救われる人たちっていうのは、その、じゃあ恵みだから何でもいいのかってわけじゃないですよ。何してもいいんですねって。でも神の正しさの基準、その律法っていうのは損なわれることはないわけです。それに自分を照らし合わせないと、自分が罪を犯していて、その、この罪から私は贖われた。この罪が許されて、この罪を犯した罰から免れているってことがわかんないので、恵みっていうのもおかしいんですよ。神の正しさがあって、初めて恵みが必要だってことがわかるので、そのモーセと子羊の歌っていうのが二つで一つの歌が歌われているってことはよく意味が通じますね。で、このモーセの歌っていうのも、その紅海を分かれてその通っていったイスラエルの民のように、その殉教者たちというのはもちろんその命は落としましたけども、彼らはその勝利者なんですよ。敗北してるわけじゃないんですよ。負けたわけじゃないんですよ。彼らは打ち勝ったわけですよ。この獣に、サタンに。だから、その神を褒めたたえてるわけです。こうやってね。で、この3節と4節にあるその歌を見てみて、何か気づくことありますか？まあ、当然といえば当然なんですけど、この賛美、その賛歌の主人公というのは神ですよ。すべての文章の主語は神なんですよ。一つだけ すべての国々の民は来てあなたの御前にひれ伏しますという後半のその文章だけ、すべての国の、ごめんなさい、すべての国々の民はっていうその主語ですよ。あと全部他はそのあなたとかあなたの災とか、そのすべてその神が、その主語で、それが素晴らしいって言ってるんですよ。その例外のこの一つにしても結局この人たちはあなたの前に来てひれ伏すって言ってるわけですよ。だからもう私とか私たちとか出てこないんですよ、この賛歌の中には。私の感情とかなんか素晴らしいとか私は嬉しいですとか、そんなのも入ってないんですよ。アブラハムもダビデもペテロもヨハネもパウロも出てこないんですよ。人の名前なんか出てこないんですよ。弱い私とか小さいものとか、この賛歌の中には出てこないんですよ。だから神を褒めたたえるときっていうのは私なんか関係ないんですよ。私がどんな状況だとか、私がどれだけできないとか弱いとか、なんか関係ないんですよ。ただ神が褒めたたえられるんですよ。だから天で歌うこの賛美というのは私がどうだとかないんですよ。自己卑下したり、私はこんな惨めで、私はもう弱くてとか、そんなの全然ないんですよ。ただ私が何だろうと、私の抱える問題が何だったであろうと、あなたをその私をあがない出してくださった、私を救ってくださった、だからあなたは本当に素晴らしいって、もうそれが賛歌なんですよ。天で歌われる、あなたの道は正しくて真実だって、またあなたの正しい裁きが明らかにされたとも書いてあります。で、全ての国の民はあなたの前でその神の御前にひれ伏すって。だからその神にその逆らっている人たちもいるにもかかわらず、もうこの神に逆らう人も、もうこの神の裁きを受け入れる以外選択肢がないほど神の裁きは正しいんですよ。もう偶のでも根も出ないんですよ。この16章以降に出てくるその怒りの憤りの鉢というのはもう半端ないんですよ。ものすごいその災いなんですよ。神の正しい裁きを疑ってしまうほど大変な裁きなんですよ。だからこの15章でその全体像を正しく理解している必要があります。神の裁きは正しいんだって。この患難時代とか大患難時代とか恐ろしいことが起こるから、その神がなんかどうなっちゃったんだろうみたいな、恐ろしい恐ろしいってばっかりしか、そういうようなその印象しかないんであれば、一回その立ち止まる必要がありますよ。神はその無差別に怒りを下す方じゃないですよ。一人でもそこに正しい人がいたら、その正しい人をそこから他に移さない限り裁きというのを下さないんですよ。だから多くの殉教者が出るというのは、その人たちをその天に引き上げるためのものですよ。彼らを守らなかったとかそういうのじゃないんですよ。地上でその長く苦しむよりも、そこでその殉教をすることによって天に帰る方が、天に上げられる方が彼らにとっては断然楽なんです。そしてそれが勝利なんですよ。だから神の裁きというのは常に正しいです。5節から8節までは最後この 7人の御使いと7つの災いについて書かれています。まずは5節。その後私は見た天にある証の幕屋の聖女が開いたというふうにあります。だから天にも幕屋とかその神殿というのがあるわけですね。だからその幕屋神殿というのは神がおられるところです。で、その出エジプトの25章、ここも開かないです。出エジプト記の25章8節と9節、出エジプトの25章8と9、彼らに私のための聖女を作らせよ、そうすれば私は彼らのただ中に住む、幕屋と幕屋のすべての備品はあなた、私があなたに示す型と全く同じように作らなければならない。そのように神がモーセに命じてるんですけど、なぜかというと、その地上の幕屋、モーセが作ったその幕屋というのは、天にある幕屋のレプリカだからです。写しだからです。だから、1ミリも狂わず、その通りに作りなさいというふうに言われたわけです。天にも幕屋があって、そこにその神がおられます。6節と7節。そしてその聖女から7つの災害を携えた7人の御使いが出てきた。彼らは清い光り輝く天布を着て、胸には金の帯を締めていた。 また4つの生き物の1つがケルビムですね。永遠に生きておられる神の御怒りの満ちた7つの金の鉢を7人の御使いに渡した。で、彼らその7人の御使いというのは天の証のその幕屋である、幕屋から出てくるわけですね。で、そのつまり神の元から直接この7人の御使いが使わされるということです。彼らが持ってたのは7つの金の鉢、その中には7つの災い、神の憤りが入っています。で、清く光り輝く天のを着ていて正しい、だからその災いというのは正しいわけですよ。災いを持ってるんだけど、で、胸にはその金の帯を締めていたと。最後8節、聖女は神の栄光と神の大能から立ち上る煙で満たされ、7人の御使いたちの7つの災害が終わるまでは誰もその聖女に入ることができなかった。つまりその聖女が閉ざされるわけですよ。誰も入っていけないようになるわけです。神のその恵みの御座に近づいていくことは誰もできません。その神の恵みの御座にの前に出て行って取りなしをすることもできないです。つまりもうこうなって、その後半の3年半というのはもう誰にも止められないですよ。神のその憤りが注がれ切るまでは、蜂のこの7つの災いが起こって全部終わってしまうまでは、これはもう止められないんですよ。すべての災いが下されるまで、もちろん期限はあります。下されるまでです。で、神がそのこの地を、この世界をあがなって、イエス・キリストの統治が始まるために必要なこのプロセスを、この7つの、災いがたくさんあるこの蜂をこぼすということで、始めるわけですね。だ、結局この災いっていうのは、さっきも言いましたけど、ただ苦しめるためのものではなくて、この世界をあがなって、もう一度イエス・キリストのもの、イエス・キリストの支配、また神のものにするためのもの、そのプロセスです。なので、神のその裁きというのは常に正しいんですよ。神が正しく裁かれるということであれば、神が私たちに対してイエス・キリストの血によって与えてくださったその新約、新しい契約というのは考慮されるはずです。イエス・キリストを信じたのであれば、私たちがこの地上で正しく生きて、この信仰のレースを最後まで走り切ることができるように、聖霊が私の心にその思いを書きつけてくださると、それが約束されています。また、イエス・キリストを信じたら、私が神の民とされて、神が私の神となってくださると、それも約束されています。そして、神が二度と私の罪を、私の咎を思い出すことがないって。つまり、私たちはそのイエス・キリストを信じたら、裁かれることはないんですよ。神が正しく裁くのであれば、そして私たちがこの約束に従ってイエス・キリストに留まり続けているのであれば、私たちのうち誰も敬虚に漏れる人はいないし、そしてこの患難時代、そして大患難時代を通る人はいないはずです。神が正しい方でよかったですよ。私たちが神に対して不真実でも、その神は常に真実な方なんですよ。だからこの方に自分により頼んだら、自分は不真実だからいくらでも転びます。だけど私をイエス・キリストによって許してくださると。許された者の罪を二度と思い起こさないし、その許された者を他の悪い者と一緒に裁かないという、その神の正しさを信頼する必要があります。そして毎日の生活の中でキリストにとどまるということを続けて、そしてこの裁きの話を聞いたとしても、思い起こしたとしても、平安でいられるはずです。平安で居続ける必要があります。本当にますます私たちが神が正しく裁かれるんだって、キリストを信じていて、キリストにそのとどまりさえすれば、それを追求さえすれば、私たちは裁かれることがない、私は裁かれることがないという、その神のこの恵みの福音にとどまっていることができますように祈ります。天の父さん、この患難時代の学びを一通り振り返ったり、また今日の新しく15章で学んだあなたがその正しく裁く方だということを 今情報として頭の中入ってます。今日も情報量がたくさんあったので、そのすべてを理解しないにしても、どうぞこの観難というものが、この裁きというのがなぜ下されるのか、またそこからどのようにして逃れることができるのか、それをはっきりと理解して、あなたが私たちに与えてくださっているイエス・キリストに対する信仰と、またイエス・キリストの贖いによる、あなたの恵みによる、救いを受け取り続けることができるように私たちをお助けください。毎日の生活の中で不安になることもあります。もうその時にはどうぞあなたの恵みを思い起こして、あなたに、すがって助けを求めていけますように。私今不安ですって。そしてあなたから平安が与えられるまで大丈夫。あなたはイエス・キリストにあって私のキリストによって救われてるって。聖霊が教えてくださるまで、確信を与えてくださるまで、あなたに、その平安を、確信を求め続けていけますように。毎日の生活の中で本当に目を覚まして、聖霊によって祈り続けていられるように、どうぞ助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。